私待つはいつまでも待つわ。
そんな和尚の独り言。
さて今週も始まりました、そんな和尚の独り言。横田市平川町吉田にあります西宝寺の斎藤大円ご住職に生出演でお話しいただくこのコーナー。
そうですよね。
はい、今週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
いやー、このね、松尾という曲、うん、小学校の時知って、私結構歌ってた。今も知ってます。知ってます。
なんか待ってんですか？
お嬢様も松尾で止めるから続き歌わないんですか？
いや、あんまり今日はね、ただ、待つというところだけ欲しかったっていう。
ああ、待つに深い意味があったんですね。
そうそうそう。で、待つって言ったら、待つはって来て、で、アミンみたいな、そういう感じが。ああ、はいはいはいはい。私のやっぱ頭の中にあるその音楽のフレーズが、たまたまそれだったと。
へえ。
じゃあ、待つがいいんじゃ、無法松の一生とか行こうかとか、いろいろ考えたんですけど、まあ今回シンプルにですね。
シンプルに。
まあ、待つはと。ただ松が欲しかったと、ただそれだけの話。
なんで欲しかったんですか今日？
実はね、庭のね、松が枯れてしまいまして。
そうですか。どうしたんですかね。気候？
どうしたんでしょうね。これもね、枯れてしまいました。
松枯れるんだ。
でね、いやー、これはまあ不思議なもんでね、こう自分のところが枯れちゃったっていうとね、こう割とこう走ってるとね、こう他の庭も見るんですけど。結構なんかね、木枯れていますよね。
どこの庭？
いや、どこでもこう入ってるところ
。
例えばあの庭に生えてるね、木、松系統がね、なんかね、ちょっとこう、ちゃっけてきてますわな。
ちゃっけてきてる。
ちゃっけてき始めると、もう全体がちゃっける。
茶色っていうのは枯れてるっていう。
まあそうでしょうね。もう、まあ、だって青々してないってことは、水がいってないってことですからね。
はいはいはい。
ってことはもう、水を吸えないと。当然、養分がいかないと。そうすれば、木はおのずと枯れてしまうと。
はいはい。
結構ね、枯れてる木見ます。
へぇ。
そうでしょ、これ。だからね、なんか自分のところの松が枯れちゃったって、ほら、自分でピンポイントだけで見てるじゃないですか。そうすると、ってこう思うんですけども、まあ、周りちょっと見てみると、いや、結構ね、木ね、枯れてますね。巷でやっぱりそういう傾向をね、察してる方もいらっしゃるようで、やっぱこれは何が起因するんだろうって、やっぱまあ気候なんでしょうけども、
はいはい、
私は思うに、今年はですね、
はい、
今年冬がね、異常に寒かったじゃないですか。
寒かった。
あれがやっぱり今回こう松にもうダメージをね加えたんじゃないかな。それがその自分のそのね庭本当に一本ポンとある松だったんですけども、
はい、
もう枯れちゃいましたんで。松がないみたいな。
結構古い松の木だったんですか？いや、
頑張ってましたね。小さいんですけど、はい、まあ一応植木作ってねやってたんですが、
そうですか。
まあ、素朴ですよね。
あら、それはちょっと残念でしょう。
頑張ったんですけども、ずっと先代の代からあったね、もう松でね、私も枯らさず20年以上枯らさず来たんですけども、なんかちょっとこう確かに古木ですから、
はい、
くたびるところも見えるんですけども、いや、まだ大丈夫だろう、まだ大丈夫だろうとこう思っておりましたですね、今年一気にバツンとスイッチが入ったのがですね、春先からね、なんかこうちょっと伸びが悪い、ちゃけてくる、
はい、
なんか芯が伸びてこない、いやただひたすら願うしかないんですけどもね、
はいはい、
結局もうああこれやっていうところでですね、やっぱバツンとこう来てしまいました、ね、
そっか、もう枯れちゃうともうその後良くなるっていうことあんまりないんですか？
ないでしょうね。
そうですか。それはそれは。
まあ、人と一緒ですわな。どのぐらい薬入れても何ともならないっていう。まあそれは年取ってるからってこともあるんでしょうけども。一頃松はですね、ほら、松食い虫にやられたじゃないですか。
はい、そうでした ね。
あれで随分ね、本当に路傍のですね、大きい大木の松がね、枯れましたね。
ああ、はい。
それがほら、ちゃけてきた。で、結局伐採されてしまって、なんか、路傍のその木がね、切られるとなんとなくスッキリするみたいなね。まあ、見通しがいいな、なんてね。まあ、そういうふうになるんですけども。でも、まさかうちの庭の松がね、枯れてしまうなんてね、ちょっと想像にもしませんでしたが、周りを見ていると結構枯れてます。これはやっぱり今年の冬のね、マイナス十何度の寒さがこうガンガンと定期的に来た。 あれがやっぱりよっぽどの、ダメージでしょうね。
そうですね。
やっぱ気候の変化っていうのもですね、うん、やっぱり刻々とあるんですね、
うんうんうん。
いつも一緒じゃないんでしょうね。
そうですね。
この変化にね、ちょっと考えさせられたという、ね。
で、また今日なんか30度、明日も30度の予報。
そうですね、ちょっと寒いと思いながらも、こう、うん、ただこう、今日は蒸してますよね。
そう、
ちょっとムリムリしてますね。
なんか、なめぬこさんが、うん、今日は横手市暑くなるようなので、寒い着ないとって書いてくれてますけどね。
うまいね。
ね、うまいですね。寒い。
これちょっとこう、なんかこの、うん、この放送のちょっとこうコツを掴んできたん
ですけど。そうですね。
こう、粋なポイントをちょっとこう掴んできた。まあそういうこう、うん、なんかこう、ちょっと気の利いたね、
うん、
ちょっとこう、おしゃれな、こう、コメントが欲しいですね。
う
ん、
そうね、あとほら、
うん、
引き続きなめ猫さんから、うん、待つだけに待つ、待ち焦がれて枯れたかもしれませんっていうね。
待つだけに待つ。そうそう。それでね、
うん、
これがね、面白いね。やっぱ待つという。ね、これ松竹梅とこうよく言うじゃないですか。
はいはいはい、
まあ、おめでたいことのこう3つということでですね、うん、これはなかなかね、面白い。やっぱ松茸梅とこう申しますけども、
うん、よくね、
大体お寿司屋さんに行っても松茸梅
って言ってますからね。なんでですかね、
まあ、順番があるんでしょうね。1番2番3番って、そうそうそう、おめでたい1番2番3番みたいな、
ね、そう、あと宴会のお席もね、松茸とか。
あ、そうです、やっぱおめでたい、うん、おめでたいものなんですこれは。
はあ、
松って一年中緑ですから。
ああ、
つやつやしてます。
つやつやしてますね。
寒かろうが暑かろうがいつも見えるじゃないですか。まあ、まあ、枯れないというところに、こう、葉っぱの形があるんですよね。
うんうんうん、
こう、まあ、針葉樹ですから、
はい、これ
ね、
うん、
針のような葉っぱみたいな。
うんうん、
やっぱり紅葉樹はみんなパラパラパラパラ落ちてしまいますけどもね。
そうですね。
ね、竹です。いいですか、
うん、竹。
竹はですね、
うん、
冬がいいんです。
竹は冬がいい。まあ、正月のイメージありますけどね。確かに。
ですね、
うん、
竹の春は秋なんですね。
竹の何、う
ん、竹の春は秋なんです。
竹の春は秋、秋が、うん、最盛期なんですか。
そうです。
へえ、秋なんだ。
ちょっとね、こう逆転しているのがその竹。
ああ、そうなんですか。
だから竹はですね、うん、もう正月がね、青々としてます。
青々してますね。
そう、すごいですよ。
そうだそうだ、う
ん、でね、これ私のところにですね、松竹梅があるんです。それは松竹梅ですけどね。うん、まあ松、まあ一本借りましたけど、まだ松はいるでしょうね。
ね、そうですね。
竹も植えてみたんです。もう竹はすごいですね。もう竹はもう、生命力が強いのでね、
うん、
とにかく植えるときにですね、
はい、
ちゃんと縁切りしないとダメなんですよ。
縁
切りっていうのはそこガズンとね、こう固めないともう、
土
の中を張ってですね、うんうん、どこどこもう伸ばしていきますからね。コンクリートなんかもう飛ばしますよ、もう。
本当に？
もうゴリゴリいってきますからね。
竹の子春楽しみじゃないですか。
竹の春がです。だから、うん、冬がもう夏ですから。う
ん
う
ん、はいはい。
だから春は秋なんで。だから、
うん、
春にですね、
うん、
葉っぱがバラバラバラバラと茶切ってるんですね。
そうなんだ。
で、今から、これから今、うん、ついに秋来ると、
うん、
竹はもうすごいですよ。緑の葉っぱがガガガガガガッともうつけていきます。
うわ、生命力が満ち満ちてくるわけですね。
だからそこにですね、
ひゃひゃ、
冬越冬する時のスズメがですね、
はい、うんうん、
ね、竹にですね、
うん、
戯れるわけです。
え、そうなんですか。
そうだよ。もう日傘、私はもう、ね、365日、
うん、
3度金ついてます。その金付き戸のすぐそばに竹がありますから。
へ
え、すごいですよ。
ちょっとじゃあ、もう
チュンチュンチュンチュンチュンチュンですよ、もう。
うん、
その竹がね、そっとほら、こう、もう葉っぱがバーッときてですね、いますから、
うんうんうんうん、
そこの中にですね、もうスズメがですね、もうすくってるみたいな。
すくってる。
そうそう、夏になると金付き戸のほら、屋根の下のまっすぐ見ってとこですけどね、うんうん、あそこにまたすくう。
へえ。
最盛期はですね、うん、もうお寺の金付き堂はスズメの団地ですわな。
そう、団地なんですね。いや、
そこで、これきっと1号室なのかな。いっぱいあるんですよ、1号室。あ、これ2号室だな。
何ですか、マンションですか。
そうそうそうそう。いや、あそこは結構高いマンションだと思います。
そうでしょうね、一等地ですよね。え、じゃあ梅はどうなんですか。
あ、
梅もあるんですか。
梅だってほら、うん、寒い時にね、咲きますから、
うん、あ、冬ですよね。そうだそうだ。
ほら、もうほら、昔遊んだ花札だって一松じゃないですか。2月は梅ってこう来るじゃないですか。ここら辺はですね、うん、ちょっと気候がありますので、
うん、
梅と桜がだいたい一緒に咲きますけども。
そうですね。
ですか？ 3 月頃になると、熱海の梅園なんかもうバンバンですからね。
ああ、ね、一度は見に行きたいですね。
うん、ね、こうもね、もう勾配、ね、
梅、うん、
すごいじゃないですか。
いいです
ね、でああいうところにですね、やっぱこう寒いところでもね、こう負けずにいつもね、あのつやつやしてる、
つやつや、
つやつやしてる代表として松竹梅と、まあ大体こういった、大体こういうおめでたいものは大体中国あたりからね、ポロッと流れていくものなんですけど、あ、はいはいはい、まあ日本独特の文化と相まっての、うん、ね、松竹梅はおめでたい三つ三拍子みたいな、
ご紹介ありがとうございます。
感じてるわけですよ。
もう、まあ、和尚様もつやつやしてらっしゃるからね、とてもいいじゃないですかね。
つやつやしたいんですけど、ね、なかなかね、これもね、この暑さにね、こう少し負けないように、夏バテしないようにとこう思ってるんですけども。
あ、ここでね、ドンさんから久しぶりに、なんとツイキャスコメントいただきましたよ。うん、おはようございます、ドンさんです。毎週休まず拝聴しておりましたが、ツイキャスでキーズにやきむきしていました。今日から復活です。和尚様、今日はラフだね、笑い。
今日は寒いですから、ほら。
暑いからね。
今日は寒いじゃなくて、寒いですからね。ね、そう、はい。まあ、たまにはこういう時がないとですね。
そうそうそう。
いや、なんて言ってもですね、うん、今日、お供引きですからね、今日はね。
おー、29日。
6月最後の、うん、放送は、お供引きでございました。
ねえ、お師匠様が比較的予定を立てやすい日。
供を引く。っていうところですね、
うん、
今週の、ね、火曜日はですね、また人がたくさん来ましてね、うん、あの地域の小学生さんがね、
小学生さん、
う
ん、
なのか、あの地域探検ということでお寺にいらっしゃいまして、
お寺探検ってすごい、
あ、分かる、そう、まあ、お寺見つけたらいいなんてね、うんうん、気軽に電話来ますから、あ、どうぞどうぞなんてね、
だってね、そうそう、広いからね、見事ありますよね、
うん、そう、来ましてね、15人来ましてね、うん、
あ、来ましたね、
小学校さんのね、うん、あの生徒さんね、なあ、お寺を見たいっていうことですね、うん、15名いらっしゃいましてね、
へー、
まあまあまあまあまあ、その地域のお寺を探検しようみたいな、うん、そんな感じです。またそんな時になるするとですね、私何をするかというとですね、
何するんですか、
お寺のですね、時報を掲げますね、時報、時報っていうのはですね、あの時刻じゃないですよ、
違うんですか、どの時報ですか、
寺の宝物、時報、
へえ、寺の宝と書いて地方、
うん、大したものはないんですけども、ね、
何だろう、
ですね、あの、うん、地獄絵図というものを書きますな、
へえ、うん、あのお盆とかにたまに見る、
お盆というか大体ね、こちらで、うん、あのお彼岸の時にね、こう書けたりします、ね、
はいはいはいはい、
春の彼岸と、ね、秋の彼岸にかけて、うんうんうん、特別ご開帳をしてですね、
はい、すごい、
うちには五福の軸がありまして、地獄絵図でございますね、
どんな、どんな、
亡くなったらね、亡くなったらもう極楽に行くのか地獄に行くのかってね、うん、あの裁判されるんですよって、うん、ね、うん、でもね、これはね、うん、あの日頃ね、生きてる間私たちがどれだけね善行積んだかによるんですよ、
はい、
だから生きてる間悪いことをしないようにしてくださいね、うん、っていうことをこう申すわけですね、地獄に行くと大変だよ、ね、鬼に下抜かれちゃうよとかね、かばゆでにされちゃうよ、ね、
そんな
重しで押しつぶされちゃうよとか、そういう軸がね、そういう絵が描いてあるんですよ、
え、あの小学生たちはどんな風に聞いてるんですか、
割とですね、割とですね、うん、やっぱ怖がりますわな、
そうでしょう、私も怖いですもん、うん、
このでもお寺に来た時にですね、一番の効果は怖いと思わせることがですね、深いんですよ、これが、
へえ、それから何か発展していくんですか、
もちろん、
いいですか、どうなるんですか、
世の中人の間として生まれて人間でございますから、人の間に生まれてね、人の社会にいるんだから、
感じそのものだ、
だから怖いものがあるということをちゃんと認識して生きてくださいね、
あー、納得
ですね、昔はあの隣のじいちゃんが怖かったんですよ
今怖くないかもしれないです
ね、親も怖かったです、あるいは学校の先生も怖かったんですけど、
怖かったですね、
今なんとなくこうちょっとフレンドリーになってますんでね、
そうですね、きっと怖くないかも、
やっぱ怖いものがあるんだよ、だから、うん、私たちはきちんとまっすぐ行けなきゃいけないんだよっていうところをお教えするのでですね、うん、やっぱり地獄極楽はあるんでしょうかないんでしょうかと、うん、ね、これは誰もね、戻ってきた人が地獄がありましたなんてことは言った方はいらっしゃいませんのでね、私たちの信仰ね、想像を信じる世界なんですけども、でも怖いものがあるんだよって、向こうの世界に行ったとしてもね、私たちは安心の世界に行きたいねと、そのためにはね、今からこの時ね、生きてる間にね、善行を積んでくださいと、
ね、
善行ですよ、善行、
いよいよ来ないですね、
そうそうそう、いよいよ来ない、じゃあ善行って何ですかって、うん、ほら一つずつ一つずつ突き詰めていくと、うん、じゃあいや言葉っていうのは善行を積んでください、わかりましたっていうのはいいんですけど、うんうん、じゃあ善行って何ですか、
うん、何ですか、
善行はですね、うん、自分のことよりも人のことが喜ぶような行いをしてくださいというところにですね、案外人っていうのはね、まあ欲がいっぱいありますけどもですね、自分の満足 自分が満足するというそのね満足というのもやっぱり人が喜んでくださる満足の方にね、うん、結構傾倒していくんだそうです、
う
ん、
へえそうですか。
だから人がだから喜ばしてわああれがどうってこう言われると、うん、なんか嬉しいじゃないですか。
嬉しい。
もう些細なことなんだけどもね。
お師匠様の今の笑顔。
ありがとう。
はい。
ってこう言われて、いやいいね、はい。例えばね、今ね、お師匠さん今日ありがとうなんて言われ、うん、ほら、もう書いてくれてるじゃないですか、ね。
なんてですか。
いつも聞いてくれてありがとうございます。
ああ、そうですよね。本当そこですよね。私たちのお話をっていうね。
そうそうそう
本当そうですよ。
ここなんですよ。これありがとうって言った時にです、うん、なんか嬉しいですよね。
そうですね。あと、お嬢様のお話を聞いたミキちゃんのツイート読ませてくださいね、
うん。
私が育てている観葉植物で20年以上生きてそばにいてくれたものがありました。枯れてしまった時悲しかったです。うん、お嬢様のお気持ちお察しします。私は不思議で増やした株があって、2代目、3代目と元気に成長しておりますというね。
そうですね。
はい。
でね、松が来ましたんでですね。ね、もう時間になってしまいましたので、
そうですね、うん、
いやこの待つ続きをね、
うん、
次回 To be continue という
本当ですか。
まあ言ってみたいかなと言っておいて7月だと忘れますから
楽しみにしてます。
まあ大体そんなもんですよね。待つつながりで言ってみたいと思いますんでね。
はい、
うん、おいたまつに己の生き様問ってみる。そんな和尚の独り言。
今日はね、松つながりで様々なお話をいただきましたけれどもね、最後にみきちゃんのメッセージ。誰も見ていないようで、お天道様は見ている、閻魔大王様はもっとよく見ている、善行積まなくちゃですね、というところで
素晴らしいお言葉でございました、はい、ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。はい、
そんな和尚の独り言は、横田市平川町吉田にあります西方寺の斎藤大円ご住職にお話しいただくコーナーです。7月もどうぞ楽しみに。
はい。